今日の川柳、今止まり桜と枕チリにけり株式会社クベニプレゼンツオリアワー栄光のお時間です。
よろしく
お願いします。
はい、ということで、はい、
やってまいりました。オリジナルは初めてでしたっけ？
違います。
何回目ですか？
4回目です。
4回目の、
はい、もう準レギュラーです。
はい、
もうドがつく4回目です。
だからさ自己紹介いっておきましょう。
はい、B1 問文科生1人目第1号、はい、ヤンビーです。
ヤンビーない。
お願いします。
まあ、1人しかねえんだけど ね、 ね、
そうですね。
よろしくお願いします。
2人目が欲しいとこではありますけども、
そう、でも4回目にもなるとね、
はい、
昨夜は、
はい、
初めて泣き人便秘亭に、
はい、お邪魔しまして、
泣き人さん今止まりにあります、
はい、
便秘亭で、まあ、前乗り、いわゆる前乗りっていうやつでね、
ですね、はい、
ツイキャスもやりまして、
やりました、ツイキャス
今日迎えておりますけども、
はい、
この今日3週連続このアングルでやってるわけ、まあ、映像で今ご覧の方にはね、
はい、
でバックにうちの株式会社クガニの桜の木、
桜が
これがね3週続けてご覧いただくと、
はい、
散っていく様が、
はい、
分かると思います。先週スーズ来てる時に、
はい、
まだちょっと残ってたんだけど、今日
もうさすがに
本当にね、今映像の方も見えんかもな、もうあと数輪です残ってるのは。
ですね、まだ数えられそうな、う
ん、数えられそうなぐらいしか、
ぐらいですか、
もうないんですね。
でも北部ももう桜のシーズンももう、ね、ここら辺でってところですか、
ね、そうですね、今これ収録が2月の7日、
2月7日
月曜日なんですけど、
はい、
土曜日に見た時にも、
はい、
もうすでにほぼ葉桜というか、
桜、
まあ、もちろん木によって咲いてるのもあるんだけど、まあ、ほとんどもう散って葉桜になってるような状況ではございますのでね、
早いです。
早いんですよ。で那覇は今ちょっと満開ぐらいかもね、2月なのか、
今は確かにちょうどいいかもしれない、
ね、南下していくんですよこの寒肥桜、飛寒桜っていうの
は、はい、ちょうど昨日それこそベンビーさんと一緒にこのご自宅に向かう高速道路の帰りの、はい、うん、この南向けがすごい渋滞してまして、
6時半ぐらい、6時過ぎとかね、
はい、僕らはもう名護に着くかなぐらいのところでもう渋滞が、
高速もね、
はい、
あ、だからもう桜散ってるよって言ってあげればよかったなと思って
ですね、もう多分もう見に行ってああってなって帰ってきてる
なってんじゃないかな。
まあ出かけるこう、うん、いい口実にはなってるかなっていう。
あと今名護でビッグボスがね、
あ、
日ハムが
いますね、今は
キャンプやってますんで、まあ、それ見られてるって人も多かったかもね。
そうですね、キャンプ見に行っての流れで、
うん、聞き方も多いかもしれない。
そうか、うん、それでの渋滞も
そうなんですよ。でどうしたか昨日は。
いや、ちょっとなんか素敵な夜を過ごしましたね
だからな、
でもなんか
本当にでっかいワンルームなんですよ、何回もっていう、
はい、
20畳ぐらいあるかなあれ。
いや、でもあの空間
2部屋3部屋ぐらい取れるような下手した
らね、仕切りまたげば、
そうそうそう、
普通に行きますね。とってもいいですね。
そうで、7時半8時前ぐらいから2時間ぐらい、はい、あ、1時間半ぐらい、
はい、
ツイキャスやって、
はい、
9時過ぎぐらいまでやって、
9時過ぎぐらいまで、
でその後シネマ泣き人、
シネマ泣き人、
シネ便秘、
はい、シネ便秘
で
演技悪いです、
シネマ便秘、
はい、
でね、ベンビーザ、まあ、何でもいいや、
はい、
で、壁が真っ白なもんですから、
はい、
プロジェクター投射しまして、
はい、
なんか映画見るかっつってな、
はい、
ネットフリックスの浅草キッド
見ました。
僕は2回目になるんですけど、
はい、
いやー、映画ったな、やっぱりいいな、あれ
バカ野郎って言いたくな
るだからさ、最高じゃねえかバカ野郎っていうね、
ツッコミで言ってしまいそうですね、あれ。
そう、なんか一発、俺な、最近よく行ってまだできてないんだけど、
はい、
みんなで映画の感想言い合おうぜの配信したいなと思ってるんだけど、
はい、
一発目浅草キッドでもいいかなと思ったりして、
ああ、
ただまあネットフリックスでしか見られないっていうのがちょっとネックではあるんだけど、
うん、あ、そうですね、
そこら辺はもうごめんなさいしようかな、もう見れない方はまあもうごめんなさい。あ、でも一発目はもう誰でも見られるというか、がいいのかな、
いいですかね、なんか王道の、
うん、一応変な話、はい、ミラクルシティ講座とかにしようと思ったんだけど、
はい、
まあ、あれはあちこち今みんな語ってるし、
はい、
まあ、今から見る人もいるだろうし、
は
い、うん、まあいいかな。あとはハイサイゾンビも思ったんだけど、
はい、
あれもツタ置いてるところと置いてないところがあるのかな多分。
ああ、なるほど。
とあとサブスク系でいうと多分アマゾン、
はい、
アマゾンプライムでは一応まあ見られるんだけど、あ、他で多分見れないと思うんで、 もうちょっとメジャーのやつからいこうかな。
メジャーのやつからいきましょう。
あ、まあまあそんな夜でしたけどね、はい、もう4回目ともなると。あ、そうだ、昨日気づいたんだけど俺たち今年初めましてなんだよね。
そうなんですよね。
どうだった今年は。
今年はもう振り返りますもう振り返ります。1月
1ヶ月少々過ごしてみて。
そうですね、なんか、うん、一応なんだかんだ1月ちょっとバタバタでしたね。もう1日から あ、
はいはい、
あの代表の首里之助さんに、
あ、そうだ、
北部に連れて行かれ、
ああ、
まあ、連れて行かれ、まあ、僕が運転してですけど、
うんうんうん、
田畑の方に打たれて、はい、ちょっと怒られて
なんか順番があったんだってね。
あったらしいんですけど、まあ、まあ、これはもうあの多分水曜日のオリジンアワーと僕が出てる金曜日のチャンプルの方でもちょっと話してるので、リスナーさん知ってる方多いと思うんですけど、
あれから始まり、
まあ、始まり、もう、まあ、ある意味、うん、面白いお笑い事務所としてはちょっと笑いのあるじゃないですか、
はいはいはい、あれ年越しはどこで越した。
年越しはそれが僕
ゼロの瞬間、
前日が僕、うん、あのカラオケの最終日だったんですよ、バイトの、
うん、
で、まあ、夜の10時までだったんですけど、
うん、
その日の夕方に、うん、その首里之助さんに、うん、明日タガタッキ行くからよって言われたので、
はいはいはい、
何の準備もしてない状態なんですよ、
うんうん、
考えたら僕まだ一人暮らしして、うん、あのちっちゃいタオルとか本当にハンドタオル程度のものしかなくて、うん、バスタオルとかが
いつからだった、
去年の3月からなんですよ。
え、でもタオルないわけ。
あのいわゆるその外で使えるようなバスタオル的なのも、うん、ものがなくて、
あ、大きいのがないってこと。
大きいのがなくて。
あ、そうなんだ、
はい、本当にお家のお風呂上がりぐらい程度の使えるタオルしかなくったのと、
え、どれ、 何が違うの。お家のはちっちゃいタオル、
ちっちゃいタオルも真っ白の、なんかあんま外に持っていきたくない、
あ、持っていきたくない的な、なるほど、
なやつですね、もう、はいはい、いわゆるプールとかに持っていかないようなタイプの
あ、なんとなく、
はい、はいはい、で、うん、その上僕、うん、結構この一人暮らしする上で、うん、長袖系をめちゃくちゃ捨てたんですよ、
はいはいはい、
で北部に1月1日朝方から、うん、滝の中を歩いていくわけですから、
はいはいはい、
その防寒具的なものもないってことで、うん、もうバイト終わりに、うん、まあ、1回実家行ってそばだけ食べて、う
ん、はい、
そっから急いで坪川のドン・キホーテに行きまして、でちょっとなんかアンダーウェアみたいなのをもう持ってなかったんで買って、カイロとかもちょっと買ったりとか、いろいろもう必要なもの買ってたら、やばい、あと5分で年越す、嫌だ、ドンキで越したくないなって急いで出て、あの原付の上で年越しました帰りの。
そんなこともあるか。
もうバッタバタで全然、
これは代表が悪いな
越せなかった、
首里之助が悪いなこれは
なんで、
あ、なるほど、そんな年越しから始まりの今年なんだ。
はい、
出た畑に行き、なんか仕事あった、営業というか。
営業は、うん、なんか、あ、うん、そのまま毎月あるそのクロスロードさんっていう中古車屋さんの、まあ YouTube のロケはそれはもう毎月恒例であるので、それがあって、それ以外での営業っては、あ、ちょっとまあまだオフレコなんですけど、ちょっとラジオ CM の方
を
ちょっと撮らせていただきまして、まあまだ内容とか何がっていうのは言えないですけど、それはありました最近。
やるね、
ありました、
やってやるね、ラジオ CM、
はい、
ってことはもう完全に声が認められてってことだからな、
ですかね
これオーディションとかじゃなくて、
じゃなくて一応ちょっとそのマネージャーからヤンビーでちょっと出してみよう、うん、ただ僕メインではないです。
おお、いやいやいや、でもラジオ CM
ちょっと 会話的なあれで。
ラジオ CM か、考えたら俺番宣以外のラジオ CM ってあるんかな。
それもあったんですけど、うん、先週2本あったんですよ。
おうお
う
お
う、1本がそのいわゆる、
うん、
僕メインではないけども、うん、ちょっと皆さん聞けるやつで、もう1本がこの FM 那覇さんで放送してるオリジンアワーだけで流れる、あの事務所ライブの告知のラジオ CM、
はいはいはい、
う
ん、へえ、そんなのやってんだうち、
はい、をやってまして、あのそれも木曜日、
うん、
まあ、金曜日が僕ら担当なので、うん、木曜日の夜に首里之助さんからちょっとヤンビー明日、うん、ラジオ終わりにあの CM 撮ってほしいと、
あいつヤンビーだったら前日に言えば空いてるだろうみたいな何でも前日にオファー来るわけ
で、うん、 19秒、うん、20秒ぐらいでちょっともう台本もなんかやんび考えといてみたいな感じで言われたんで、まあ一緒に担当してる小浜子さんと一緒にやることだったんですけど、その時もラジオ CM お願いね、なんか満員御礼爆笑 CM お願いしますみたいな LINE で来たんで、まあ僕もちょっと返しでなんかいや面白すぎて他事務所に引き抜かれても知りませんよと送ったら、あの LINE ペイで1円だけ送金されてきました。
え、何 LINE ペイってか面白いな、そんな使い方ができるんだ。
まあ単純になんかプレゼントみたいな感じで本当にお金送れるんでしょうけど、1円だけ送られてくるっていう
面白いな、そういう使い方いいね。
逆に価値あるのかなと思ってわざわざ1円を送金するという行動を取らせたという、そんなこともありましてという。
ラジオ CM、 俺、ま、テレビで、
CM は
2台、光2台、
はい、
インターネットのヒップさんと一緒にやってるやつの、
やって
たのね、まあ、あれから音だけ抽出してというか、
はい、
でラジオで流れてたりはしたけど、
完全にもラジオだけの
っていう。ラジオ CM って、ないかも考えたら。
あ、ないですか。
うん。すごいことだな。
ですね。なんだかんだ初めての
経験で。
しれっとい
いじゃない。
でも今年は、まあ、まだちょっと、まあ、今年がスタートかもやっぱり、まあ、いろいろご時世もあって、まあ、なかなか仕事持ってとこもあったんですけど、
そうだね、俺は何したかな、何したか、いや何したんだろうね。今年、あ、まあ、ミラクルシティコザの舞台挨拶はやらせてもらったんだけど、
そうですよね、舞台挨拶、
ライブ気象転結も、
ね、無料で
録画したやつを流したからやってないし、まあ、もちろんね、あの帯のラジオはそのままやってるし、
はい、
オリジナルの収録もやってるんだけど、
はい、
それ以外で何かあったかね。なんか流れたりもしたんだけど、やっぱ急なマンボウとか、
あ、仕事の方が、
そうそうそう、あれ俺考えたら何も言ってないかもしれんな。ただバタバタはしてるんだよ。
バタバタはしてるんですね。
バタバタしてたり、
はい、
いろいろあれグッてなってる今日まで、
今日
2月7日までを迎えてはいる。いろんなことが、もうまだ俺強く鍛えられるかっていう
なるほど、
いろんな経験、まあこれはね、まあ死ぬまで成長勉強、はい、でも、あ、そっか、もうそこ、まあまあ、もちろんもうそこは何年か前に触ってるから、
はい、
ガンってデージ落ちるんじゃないけど、
はい、
なかなかのがいくつかあって、
あって、
ああ、そっか、あれだ、次へ向けてまた縮んでるな、これ縮んで伸びるだから、うん、まあ今月来月あたりポンミカスかもなっていう感じはあるんですけど、なかなかないちょ今年のスタートの感じではあるね。
ああ、
どちらかというと。
でもまあ後半に何かあるかもしれない。
いや、今年はありますよ
絶対、うん、後半に行くにつれてどんどん
上がっていく、うん、そう、11月になっても行ってる可能性あるけどね。いや、今年は行きますよって
。いやでもその気持ちで
行
くのが大事ですからね。
注意してるけど、そんなもん明日急に大きな仕事のオファー来るかもしれないし。
そうですもんね。
今日この後もう今、はい、僕のスマホでね動画の方は撮ってるんだけど、
はい、
もしかしたらもう LINE 来てるかもしれない。
トリンって、
もう大きい仕事今来てるかもわからんと。
ですね、その可能性
は。それは分からないですからね、我々の仕事なんで。いいところよ。
いいところですね、この急な大逆転チャンスじゃないですけど。
そうなんですよ。じゃあもうどうする、メール行く？
メール、はい。
特に話すこともなければ。
そう、なんか昨日車の中で1時間だったり、ツイキャスでめちゃくちゃ喋ってしまったんで。
いや、その話すれば別に
そうなんですけど、ね、
いいんだけどね。何の話したの？昨日俺眠気と酔いとでなかなかだったな、でもツイキャス。
そうですね、昨日、うん、結局映画見終わった後も、うん、まあ、ちょっとその映画の感想をね、
はいはいはい、
話して、まあ、ちょっと、うん、僕今年はこういうことしていこうと思ってるんですよみたいな話しつつ、
うん、
で、まあ、ちょっと BGM 感覚でそのままネットフリックスで、
はいはい、
あの孤独のグルメ
流しながら
見て、なんか美味しそうですねって、これチャーハン食べてなかったらちょっと飯テロですねみたいな、
そうそうそう、
話しながら、あ、じゃあもう最後のこの話で見たら寝るかって言って話終わって、よし、じゃあ寝ましょうかのパッて見たら、もうベンビーさんが椅子の上で寝てる。
久しぶりに飲みながら寝落ちたな。
寝落ちして、ああ、もうすごい疲れてるのか、まあ、リラックスしてるのか、
いやいや、寝落ちてしまった。分かんないですけど、
その後の僕の15分ぐらいの葛藤、
うん、
起こしてあげるべきなのか、
はい、
ちょっとあの毛布をふさっとかけてあげるべきなのか、もう今気持ちよく寝てるんですよ、もう。 寝顔
が。何分くらい寝てた俺。
あ、でも本当に15分20分ぐらい。
ぐらい寝てた？
寝てます。
だからか背中痛いんだよね。めっちゃ
ですよね。座椅子の上で寝てたんだよね。持たれてそのまま。
俺の感覚としては、もう見てて、過去危ねって言って、はい、もう本当に10秒20秒ぐらい。
はい、
こうして過去に来ちゃったって、うん、ってあ、ごめんごめん、ちょっと寝ちゃったわの感覚だったわけ。
はい、
で、あ、ごめんごめんってパッて見たらもうテーブル片付けられてるから、あれ俺どんだけ寝てたのと思って。
そうなんですよね。
でもそっか、あんな寝てたか。
でもこのまま寝かして、なんか、そこを見えちゃって、まあちょっと冷えて、風邪とでも引いたも困るしっていうのがあったので、まあ一応いいタイミングで起きてたんで。
そうそうそう。そうだったな、久しぶりに寝落ちたな。はい、今も眠いもん。
あ、ちょっと。
まあまあまあまあ寝たよね、あれ何時ぐらい？
もう2時ぐらいには寝ます。
あ、でも2時ぐらいになってたか。
はい、なってましたし。でも起きたのも9時ですから、7時間
近くは寝てるんで。まあね、だから今は寝てはいるんだよな、たっぷりと。
そこまでは。うん、
そうそうそうそうなんですよ。ぜひよ、 あっちでお笑い合宿したいわけ。
お笑い合宿、
まあ、お笑い合宿っていうほど、
ガチガチ
大層なもんでもないんだけど、
はい、
例えばまあ金夜とかからでもいいわ、はい、金夜か土夜ぐらいから、まあ、今あまりいっぱいは集まれないけどね、
はい、
昔本当にそれこそ15年以上前かな、キャンさんが東京から沖縄帰ってきたばっかりぐらいの頃、
はい、
お笑い経営団地って、キャンさん俺、
はい、
まあ、キャンさんっていうのは放送作家なんで表方ではない、まあ、キャンさんと、はい、で俺と FEC からハンサム、吉本から空馬屋敷、当時沖縄吉本はなかったから、
はい、
空馬屋敷ヨッキーがただ一人吉本みたいな感じ、沖縄で、
はい、
自分でマネジメントもしながらやってる中、
はい、
まあ、お笑い経営団地っていうライブやってたんだけど、このメンバーでキャンさんの事務所、当時の茶炭だったか、茶炭の時のあの境目ぐらいにやったわけ、
はい、
でそこで集まって飲みながら、
はい、
まあ、おもじゃんっていう、まあまあ遊び
があ、なるほど、
やったりとか、
はい、ありまし
たね、あとはトイレ行って帰ってくるたんびに、
はい、
なんかくじ引いて、何だったかな、あれ五十音あ行あかさたなはまやらわがあったのかな、
はい、
で引いて、なんか帰ってきたらそれでああいう絵を作文するみたいな、あ、まあ、まあちょっとくじの中身忘れたんだけど、
まあ、ちょっと一言面白みたいな、
うんうんうん、だからトイレって帰ってきたら一回なんかやるみたいな、
なるほど、
のとか、まあ、もち大喜利やったりとか、
なんかあの全部の行動がもうお笑い、
そうそうそうそう、
図形にするっていう
っていうのが、まあ、あれ飲みながらだったんだけど、例えば、はい、まあ、夜からやって、夜はまあ飲みながらそれでよくて、
はい、
翌日朝から、
はい、
何かこう例えば30分でじゃあ、
はい、
ショートコント1本作りましょうでもいいし、なんかじゃあそれぞれ泣きにも歩き回って自由に行ってから、じゃあ30分後帰ってきて、
はい、
一発ギャグ披露とか、
あ、
なんかストックも増えるし、
はい、
なんかこのやっぱり追い詰められて瞬発力で出てくるもんってやつ
は
ね、
はい、意外とそういう時出てくるのが面白かったりするんで、考えすぎるものよりも、
だから締め切りって大事よね、
締め切りのないものほど、
うん、
なんかもうズルズルズルズルなっちゃうもんないんで、
そうなんです、そうなんです、今年中に何々やりますっていうのはもう大体年末にしかやらんかったりとか、
はい、
っていうことになるんで、だから単独ライブももうそろそろ箱押さえとこうかなと思ったよ。
ああ、そうですね、
うん、あったりしてのこの子だから合宿やりたいな、
合宿、
まあ、もうちょっと暖かくなってからかな、海にも入れるぐらいの感じになってからがいいかもな、
確かに、
あっちの海ね、でも入ったことはないけど、もうすぐ近くにあるんだけど、
はい、
家から歩いて5分ぐらいのところにあるんだけど、砂浜で飲んだり、一回ツイキャスも砂浜からやったけど、
はい、
したことあるけど、あれがないわけさ、ハブクラゲ 防御ネットというか、
あ、
クラゲネットがないわけ、
ちょっとまあ遊泳としてはちょっと怖いかな、怖いかな、
でも昔はでもそんなの気にしないで泳いでたしなとかと思えば、
まあ確かに、
まあいいかなと思うけど、
まあ、なんかあったらもう、
うん、まあ、できれば刺されたくないさ。
ないですね。
だからまあ、ね、子供の時は、ああとかで、
はい、
まあ、いとこが刺されたり、兄弟刺されたりっていうのはよく見てたけど、
はい、
俺刺されたこと、あ、ないっていうか、大人になって、
はい、
泳いでる時はないわけよ。もう昔、はい、本当にいとことか、ガガガガガ知ってたのはとっても覚えてるまで、
はい。
で、俺は刺されたことなかったんだけど、一回、ギノワンマリーナで、
はい、
夜釣りしてる時に。で夜釣りしてて、で明け方、あ、もう4時ぐらいかな、まだ暗いんだけど、明け方あっちなんか結構ルアーでいろいろ釣れるということで、まあ、まだ暗いうちからルアーやってて、でこう投げては巻き投げては巻きってやってて、で投げては巻き巻いて帰ってきたルアーにピローンって糸がついてるから、
はい、
結構釣れたことある、
そんなにあって
ないんですけど、まあ、あの、はい、あるあるなんだけど、結構海底に、はい、あの根掛かりしたあの仕掛けを持ってきてしまったりとか、はいはいはいは
い、
糸が
昔のものが、
ああまたまた釣り人が引っ掛けたやつがあるわと思ったら、ぬるってやるあれと思って、
はい、
最初分からなかったわけよ。そしたらだんだんだんだん痺れてきて、はい、ここについてるから手の甲に、
はい、
あさっきのハブクラゲだと思って、
で
当時、まあ、ちょっと死亡例があったりしたわけよ、
はいはい、
怖って、まあ、ちっちゃい子だったり年配の方だったんかな、はい、でもこんだけでも怖くなってしまって、
はい、
やばいやばいっつって、亀田と一緒だったんだけど、元相方の、
はいはい、
巣持ってないかって、巣持ってない、買ってこるか、いやお金ない、もう二人とも借りなかったから、釣りの餌とか、
はい、
仕掛けとか買って、二人でお金足してギリギリ90円ぐらいのパックの飲み物買ったぐらい金なかったから、
はい、
やばいどうするか、近く開放病やるけど開放病行くか、いやもう大丈夫だろうって言って、もうまあいいや大丈夫だろうと思って、もう明るくなってきたから、
はい、
パッて見たらもうそこら中ハブクラゲだわけよ。うっそだろやっつって、
怖かった。実はもうすでに囲まれてたみたいな。
もうやばい。
ホラーじゃないですか。
脱出できない状況。だから嘘だろって、もうルアーやめて、もう全部ハブクラゲに引っかかるから、
はい、
っていうのはまああったけどね。
ゾッとしますねそれ。刺されたこともそうですけど。
ハブクラゲわーっていっぱいいて。
そんなところで今自分たち釣りしてたんだみたいな。だから
ちょっと怖かったわ。ね、だからここも、うん、まあどうなんだろうね。ちょっとこれ刺されてももう大人だしね。
あ
大丈夫かなと思ったりするんですけど、
意外と大丈夫なんですよ、うん、大丈夫ではないんですけど、
そんなに、
はい、
あのまあでも命を落としてる人もいるから、
まあ、
なんとも言えないんだけど、
ちゃんとやるべき処置はした方がいいってこと
です、うん、ハブクラゲ、
なるほど
ですね、ハブクラゲって言ったら変換したから将棋のハブ名人のハブが出てきてる感じで
そっちのハブ、もうそれが変換されるぐらいもうメジャーになったんですね、ハブっていう名字が。
そうだね、ハブ名人のハブさんのおかげですよね。
はい、
ハブクラゲの症状、ハブクラゲに刺された
時の症状、
うん、
でもまあオスはよく聞きますね、このかけるべ
き、うん、まあ、死亡例ありとか、あすごい、
はい、
高速で遊泳しって高速で泳ぐのあいつら、
へえ、
クラゲとしてはかなり高速で遊泳する、しかも高度な目を有し、
目
遊泳時には視覚情報を利用してますって。
あれ意外と
見てんだ、
見られてるんだ、ハブク、なんか目とかはなくて何かそういう体のな、
ただ漂ってて触ったやつピチってやってるだけかなと思ったら、見てるんだったら俺は余計
あ、いやベンビーさんだ、
そうそうそう、あベンビーさん、あごめんなさい、
あそうそうそう、
ベンビーさんいるわ、やばいやばいやばいっつって、まあでも避けてはいるんか、俺が引っ掛けただけだよってかな、
あ待って待って、ベンビーさん、ベンビーさん、ちょっと待って待って、
俺今ちょっとあっち行くから、
俺釣り糸さえするあー触った
あでも足一本、あー
あ
ーあーって言いながらやってんのか、すごいね、
一応抑えてはいましたから毒風で、
おめっちゃ恐ろしい、
はい、
繁殖のために意図的に集合を持って、
はい、
あ集まってくるんだ、
じゃあもうその時繁殖だったんですかね、
へえ、まあ可能性か、
あまだそこまで生態はあれなんですかね、解き明かされてないんですかね、
アンドンクラゲ、あこれ、あごめんごめん、アンドンクラゲ、これハブクラゲ違うかな、
あ別の、あ
ごめん、これアンドンクラゲだ、
アンドンクラゲ、
あクラゲに刺されたらっていうところ行っちゃって別のクラゲ見た、へえ、ちょっと待って、ハブクラゲ多いじゃん、
でも一時そういう注意喚起のポスターめちゃくちゃありましたね、小学生ぐらいの時に、
あ、はいはいはい、
よくそういう本当にクラゲに刺されたらどうするみたいな、うん、実際刺された人の写真とかが
写
って、なんかあめちゃくちゃその印象ありますね、ハブクラゲ、
うん、
あと他にもこんな危険な生き物かみたいなのが、下に海蛇となんかその針のある魚みたいな、
うん、あの俺ヤンキーのヒロシニーのネタでやったことあるんだけど、
はい、
あの保健室行ったらポスターがあって、海の危険生物、ハブクラゲ、ほんほんほん、ゴンズイ、ほんほん、あれ、ヒロシニーに乗ってないな、あれ、レジロー、あれ、海の危険生物のみたいな、で本当に昔、俺なんか兄貴がよ、
はい、
しょっちゅう、兄貴、おかしいんだけど、
はい、
夏になると、
はい、
もうリゾートビーチに繰り出しては、
はい、
ナイチャーをナンパするっていう、
ああ、結構アクティブな。
そうそう、ああ、こいつ、海の危険生物だなって思ってたことがあったけど、
そういう意味の危険生物なんですね、
そうそう、
はいはい、
のあったけどね、
なるほど、沖縄でもやっぱナンパあるんですね、
今の若い子どうか分からんけど、俺なんかの時は、まあ、俺もでも俺は別にあれだよ、
はい、
純潔ぶる、純潔清純派ぶるわけじゃないけど、
はい、
ナンパが単純に性格上できなくても恥ずかしがりやすぎて、
あ
本当に純粋にナンパっぽいのって1回だけ友達と、
はい、
ちょっとナンパしに行くかっつってでも友達に声かけさせてというか、友達が声かけて玉砕して一組だけ声かけて、もうやっぱダメだやめようっつって、まあ飲みながら隣の席とかはウェーみたいなのはあるけど、
まあそれがっつり
俺ダメだった
な、お誘いする感じの、あれうまい人は本当にさらっとやりますよね。
そう、あの意外や意外デコリめっちゃやってたんだよ。でこれも一人でやってたったかな。でもやる人に聞いたら、
はい、
いや絶対一人がいいですっていうわけ。
あ
一対一の方がナンパしやすいって。
あなるほど、二人目が存在するとちょっと警戒されちゃう、
ね、とか二対二とかだと一人が、やめようやめようとか、
はいはい、
とかなんかいろいろもめんどくさいらしくって。
なるほど、確かに一対一だと確かに警戒心はちょっと、
そう
本人の判断だけになっちゃうんでね、
うんうん、でめっちゃやる人に聞くと、
はい、
いやいやまあ100人ぐらい声かけて1人 OK 出ればいいんじゃないですかみたいな。
その
いやメンタルよと思って、
そう100人声かけられるメンタルがないとそもそもこっちは
ぐらいの感覚らしいわけ。で断られるのは当たり前、
はい、
まあ、まあもちろんそうなんだろうけど、で俺たちみたいに1人声かけてもう折れてるようじゃダメだわけ。
なるほど、じゃあもう、うん、そういう人たちっていっぱい、うん、女の人と遊んでるように見えて、単純に玉砕数が圧倒的に、すごい
ものすごく玉砕もしてる、
母数が、
うん、
多いですね。
だからでもあやっとけばメンタルは強くなったんかもなと思って、
何千分の1、
もうメンタルが欲しい、もう俺もう本当にメンタルが欲しい、強いやつ
欲しいっ
す、強いやつ、
強いやつ本当に僕もそれは同感です。
な、いやもう人生何事においてもメンタル、
メンタルですよね、
間違いない、これは本当
か、
うん、そうなんですよ。
弱る
ね、ハブクラゲ、
はい、
ハブクラゲ、あそんなないね、死亡例、過去に3件の死亡例がある。
あ3件なんですか、それでも。
あの時はじゃあ続いてたんかな、
ですかね。今までそこまでなかったのが急に死亡例が出たもんだから、ちょっとあれハブクラゲやばいんじゃないかっていう、まあ、ちょ
っと、ね、
油断しないでくださいねの、
うん、そう、幼い子供の場合だと重症化する危険性が高まる。あ、うん、まあ、巣だね、巣
が、
うん、でこれはあの注意喚起のために言っておくと、これもあるんだけど、カツオのエボシとか、
カツオのエボシ、
あれもクラゲかなんだろうな、
なんか
とかは逆に巣かけると、
はい、
こう発射
活性化させちゃう
させたりっていうのもある。
あ
だからこれがね、冷やしたらいいとか温めたらいいとかもいろいろあるからさ、とりあえずハブクラゲはもう数かけるっていうのだけ覚えておけばいいんじゃないかな、はい、じゃあここでちょっとあのクガニ動画ご覧いただこうかな。今日は誰でしょうかね、ちょっとじゃあ一つここでご覧いただきましょう、はい、どうぞ。
こんにちは、オリジンアワーエコーお聞きの皆様、デコリンと申します。今日はですね、このトラックに乗ってる荷物が全て不用品回収でいただいたものです。まだまだリユースできるのもあるんですけど、いやーなんか本当ちょっと商品としては出しにくいものも結構出てまして、ちょっとそれがこちらの駐車場に今置いてる状態なんですよ。ただ綺麗に掃除など、あと何ですかね、こういったソファーも革を変えれば全然まだ丈夫で使えるものなんですけど、そういったものもどうにかできないかっていうことを今考えてまして、ですね、アウトレットとして販売しようかなと今考えております、クガニでは。今クガニでツイッターアカウントで、あの公式でクガニの日頃の行いなどをツイートさせていただいてるんですけども、アウトレット商品をまた別アカで作ってですね、それをあのお客さんに提供して納得していただければノークレーム、ノーリターンでこちらの商品を格安で販売しようと思っております。 ただこちらは配達や発送などはないので、直接久賀にへ来て確認して納得した上でご制約っていう形でよろしくお願いいたします。もうね、基本的にはちょっと近いうち例を見せるんですけども、お子さんにもめちゃめちゃ使えるようなおもちゃなどもたくさんあるんですよね。こういったローラーブレードですか。ちょっと年季入って使いにくそうなんですけど、全然走るんですよ。ちょっと今走ってるんですけど僕。こういうのでもよければもう100円でもいいから、また次につながるリユースできるならこちらも本当格安でやっていこうと思ってますので、ぜひお楽しみください。こういったキャットタワーとかもあります。じゃあ以上デコリンでした。また次回よろしくお願いいたします。バイバーイ。
はい、ということでご覧いただきまして、
はい、ありがとうございます。いや、よかったですね。
ナイス。じゃあどうしようも、メール、あ、そう、今日ね、オンエアバレンタインなのよこれ。
ああ、なるほど。
もうバレンタインな、もうワクワクしないわ
ですね。
ああ、いや、モテないわけじゃないですよ。
いや、そうそう、モテますよ。ちょっとモテないわけじゃないですよ。
というか、なんだろうな、世の中の移り変わりとかもあるってというか、
はい、
なんかもう友チョコだ
ですね、
ご褒美へ自分チョコ、
チョコとか職場チョコとか
逆チョコとか、もう逆チョコまで出たらいよいよ末期だろうと、もうホワイトデーの意味はよってなっちゃうから、
もう、うん、そうですね、イベントとしてはもうだいぶ
破
綻してる。
そうだし、だからジェンダー論的にもというか、
はい、
女性が告白してもいいとか、なんだっけ、ちょっとバレンタインの定義見てみようか。もう早よね。
そうですね、もうあれは昔だったから良かったのかもしれない。しかもこれ、どっかのお菓子メーカーがチョコレートを売るために、
まあね、でも
日本で広めたっていう、
そんなのはもうえてしていろいろあるんだけど、
はい、
俺なんか甥っ子がよ、
はい、
中学校で彼女ができたと、
お
で、あ、妹がよ、デージョも知るわけ、
はい、
あのね、今5年生かな、
はい、
なんだけど、
はい、
小1ぐらいの時の絵日記で見せてもらったのが、はい、今5年生なんだけど、
はい、
本当に喋りがよ、なんかちゃんと面白いわけ。
へ
え。なんか考えて喋ってるっていうか、
はい、
ただの小学生の明るいやつじゃなくて、
はい、
デージャー明るいわけでもなくて、で面白い子で、
はい、
お笑いやりたいとかって言ってるわけよ、もう。そうそうそう。で、変なやつで、昔から変なやつで、
はい、
で、小1ぐらいの時の絵日記で、今日お兄ちゃんと、
はい、
カマキリを取りに行く約束をしましたと。
ほう。
で、してたんして何時に待ち合わせというか行こうねって約束してたんだけど、はい、学校 でそしたら学校で先生に呼び止められて、
はい、
あ、行く約束をして指切りしましたと。指切り現場、
はい、
嘘ついたらあれ先方のほうがしました、
はい、
でしたら先生に呼び止められたので約束の時間に遅れてしまいました、
はい、
ハリセンボン飲む覚悟を決めますって締めてるわけ。嘘だろ
と。いや、ちょっと面白いです。これ、シュールというか。
で、絵がまた、
2
人、絵こうあって、四角い枠があって、はい、端っこに2人がこう小指を出してる絵があって、
はい、
真ん中に大きく、その指切りしてるアップの絵があって、絵も面白いわけ。
なんかちょっと見せ方まで。
そう、絵のセンスもあるわけ。
あれ、この子は、
もう結構本当に面白くて、あ、こいつだったらお笑いやっても大丈夫かもなって思うような感じなんだけど、
はい、
こいつがだからおいっ子が、
はい、
まあ、要はこの子のお兄ちゃんが、
はい、
彼女が初めて彼女ができたと。
できたと、
はい、でそしたら誰から告ったみたいな話になって、
はい、
そしたら、まあ、このおいっ子ももうちょっと混ぜてるから、いや告白は男からしようみたいな、
はい、
そしたらその妹が、
はい、
古いなって、いやいや5年生よ古いなって、
その一言が出るっていうのでもうちょっとなんか差が出ました
ね。なんかね、やっぱり女の子は成長も早かったりするんだけど、
まあ回せてたり考え方も、
うん、そう、まあそもそもで言うと、これもよく言われてるんだけど、バレンタインデーって別にね、日本で言うような女性からどうこうじゃないですよと、
はい、
そもそも、キリスト教圏では一般に恋人や家族など大切な人に贈り物をすることが習わしとなっている、非キリスト教圏である日本においては、
はい、
伝統的に女性が男性にチョコレートを贈る日とされてきたみたいなところがね、
はい、
あるんですけど、
うん、僕ら世代ぐらいになってきたら、うん、もう本当に友チョコとかの方が
出てたでしょ。
もう浸透して、うん、なんか好きな子にどうのみたいな、なんかそんなキャピキャピした感じがなかったですね。
あ、そっか。
ま
あ、
ちゃんとそわそわはしましたよ、
うん、
ちゃんとそれはもう、
はいはい、
してそれなりにしてたんですけども、結局もう女子同士でキャッキャッキャッキャって、あとなんか男子女子で仲いい同士で、うん、チョコちょうだいよみたいな、まあ、軽いノリで、ああ、はい、分かった分かったみたいな、はい、そんなのはあったんですけど、なんかいわゆるドラマとかで見るドキドキの、あのドラマ漫画とかで見る、ああいうのはもう全然、うん、
我々学生時代までは多分女子同士とかなかったはず、はい、だからもう本当ドキドキして、6年生の時は小6、
はい、
小5小6が多分一番もらったかな。
あ、いいな。
もう当時すでにあだ名ベンビーだったんだけど、
はい、
まあ人気者ではあったのであったのでというか、あったの、あんまり喋らんけどね、なんかモテまあまあまあ嘘ついてもしょうがない、モテたの
に。モテたんですね
丸坊主だったけど、男子全員丸坊主だったから、
はい、
で6年生の時は男子5人ぐらいかな、
はい、
クラスの、
はい、
女子に最後の掃除の時間に、まあ、これもしょっちゅう話してるから恥ずかしいんだけど、小指になんか毛糸紐結ばれて、
はい、
で帰りの会の時に、
はい、
もう時代だね、はい、まだ考えられんと思うんだけど、うん、さっき小指に糸結ばれた男子は、
はい、
この後幼稚園の裏に来てくださいって言って、まあ、幼稚園と小学校大体一緒さんって、
あ、はい、
で幼稚園の後ろ行ったら、
はい、
女子が何人かいて、俺たち一人ずつになんかチョコレートを渡す
っ
てい
う、
変な儀式みたいな。
ちょっと
なんだろうなあれ。
それはちょっと珍しいというか、なんか聞いたことない風習ですね。
そうそうそう、どっかだったな。なんかドキドキしたね。なんか机のなんか探る時とかも、こう、はい、あえて見ないように触ったりとか。
ちょっと掃除して。
ああ
いいですね。なんか
やってたね。
いわゆるその。うん、本気の本命チョコみたいなのもらったことあるんですか？
あるある。6年生の時はラブレターっていうか告白文がついたチョコもあったし6年生の時めっちゃモテてたな。でもバレンタインの時はもう厄介子の受けまってたから、
あ、
まあそういった便秘は中学校別だしっていうのもまあ多かったんだけど、いや修学旅行の時、まあ、11月だからまだ4日も決まってなかったんだけど、
はい、
11月2人告られたね、修学旅行で。モテてたな。
モテてますね
いや、まあまあまあまあ別に今のわけじゃないんだけど、面白かったのが本当に中学校からバラバラになって、
はい、
もう十何年ぶり20年ぶりぐらいに久しぶりに小学校の同級生とかあったら、
はい、
あんた自分がどんだけモテてたか分からんかったわけみたいな言われるぐらいモテてたみたいですよ、
はい、かっこええ。
やらないですよ僕は。分かんないですけど
分かんないですけど
分かんないですけど
分かんないですけど、
うん、
いや羨ましいです。僕がもう学生時代そんなのとは無縁だったので、うん、
あ、本
当、はい、もう彼女とかもいなかったですし、
申し訳ないね。
いやいやいや、いいです申し訳ないねって言われてしまうと。
いやもう全然よ。それこそ、まあ、イベントとかがあったりすると、
はい、
そこにチョコレート持ってきてくださる方もやっぱいらっしゃるんだけど、
はい、
そうでもないと実際ね事務所に送ってくるとか
って
ないさ、
はい、
なんかテレビ見てるとアイドルとかね、
はい、
まあ、もちろんアイドルなんだけど事務所にワンサと届くとか、はいはい、ないよね。
ないですね、
うん。まあ、ちょうだいって言ってるわけじゃなくて、そうそう、だから本当にそんなにもうバレンタインがドキドキしなくなったなっていう、ね、お話でございます、ね。じゃメール紹介していきましょうか、
はい。
ベンビーさん、ヤンビーさん、こんにちは。ラジオネームマンダイです。
あら、マンダイさん、
大変よく来てました。大変よく来てました
。
前回シンさんがゲストの時、
はい、
はい、メール送ってメール送ってったらシンさんのベンビーさんのモノマネと合わせて2回ヤナマンダイヤーが聞けたかもしれんとメール送れなかったことにちょっと反省。
あ、い
や、マンダイさんったらすぐ反省するから、もう最高だな、マンダイさんね、しかし今日はヤンビーさんがいる、
はい、
ヤンビーさん無茶ぶりになるかもしれないですがヤナマンダイヤーお願いします。
はい
ほらちょっと待って、ヤナマンダイヤーお願いします。
まる、
かっこ笑い、
かっこ笑い、
いやいや、丸の前にカッコ笑いつけないと、はい、ヤナマンダイヤお願いします、まあ、 冗談ですよ的な感じでしょ、かっこ笑って、は
い、かっこ笑いです
ね、なんちゃってみたいな、はい、柳漫才やお願いします丸かっこ笑いだったら、はい、一回真剣にヤンビお前柳漫才やれよってってやってるような。なんだ、ね、どうする、やっとく、
いいな、やっときますか、
やっとく、
はい、
あ、じゃあどっから切れて今から読むから、はい、ちょっと待ってくださいって言って、もう結構ね森から切れんとあれだから、まあ今から結構長いです、
はい、
今日のトークテーマバレンタイン、
バレンタイン、はい、
チョコをもらうようになったのは高校生から、
おら、
お、高校生から、じゃあ今まではずっともらってますよみたいな、
あらあら
あらあら、それまでは姉やいとこたちからもらっていたから新鮮だったのを覚えています、はい、もらった人にはホワイトデーに返すようにはしてます、
はい、
ちなみに昔ホワイトデーが月曜日で差し入れでチョコを持って行ったら、あ、オリジンアワーにね、はい、僕ら昔やってた、ベンビーさん、あ、俺が、
はい、
マンダイさんからチョコの差し入れがあるけど今日ホワイトデーさっき、まあ、一緒にやったさっきね、はい、さっきマンダイさんにチョコあげたの、私はあげてないですけど、ベンビーさんここで怒りのスイッチが入り肩を震わせながら、チョコあげてないのにホワイトデーあげるってあるかや、いやいやいやなマンダイやと怒られたのでした、あら、
あら、
当時の俺よく切れてくれました、当時高校生だったサーキーさんもちょっと困惑したかもしれないと少し反省しました、はい、メールにホワイトデーに関係なく皆さんで食べてくださいねと書けばよかったな、それでは放送頑張ってください、
はい、ということ
です、
なるほど ね、うん、そうね、そうかそうか、わざわざそうやって差し入れでね、
うん、
ホワイトデー高校生の頃から、
うん、
もらって、おかしいよな、絶対俺なんかラジオでヤンビー学生時代モテてなかったっていうエピソードは聞いてるはずだけどな、
おかしいな、
おかしいな、なんかわざわざよ、自分は高校生の頃からもらえてますよみたいな、
うん、
あれなんかマウント取ってきてるな、
あるねそれは、
はい、別にこのエピソード別に僕ももらえるようになりましたよぐらいで別に全然いいのに、わざわざ学生時代からってこつけ、これはなんかあれかな、俺に対してのね、うん、最初のなんかあのヤンビーさんがいるってなんかもう、あ、いい餌食見つけたみたいなね、う
ん、これ万代さん悪いよ、
ちょっとどういうことかな万代さんね、
うんうんうん、
ちょっとや、やな万代や
助走が弱いな、
はい、
立ち幅跳びだったな今、
だいぶ
ほぼ立ち幅跳び、
立ち幅跳びで
ほぼほぼ
めちゃくちゃ探したんですよ切れるポイント、
なるほど、ね、
ホワイトでもらってないよとも言おうとしたんですけど、そもそもかぶってないのかとか
ということです、万代さん気をつけてくださいよ、
はい、気をつけてください、
ヤンビを殺したら怖いんだから、
怖いですよ
本当よね、じゃあ続いていきましょうか、
はい、
続いてこちらですね、ベンビーさん、ゲストのヤンビーさん、そしてクガニファームの皆さんこんにちは、はい、いい上田です、どうも、
いい上田さん、はい、はい、どうも、
ヤンビーさん準レギュラーおめでとうございます次はどんなネタで攻めてくるのか、起承転結はもとよりネタラボも楽しみにさせてもらいます、
ありがとうございます、
今回テーマはバレンタインデー、はい、3月のホワイトデーとセットにして職場などで儀礼的に歌詞のやり取りを楽しんでいますが、はい、それはそれとして、実は子どもの頃からチョコレートに目がなく、
はい、
板チョコからブランドものまであればあれだけ食べてしまうほど大好きで、この時期にあちこちに並ぶ趣向を凝らしたチョコレートの数々に目を奪われています。本当はプレゼントのふりして自分用に買いたいのですが、お値段もそこそこするチョコを秒単位で食べてしまうのは我ながら牛馬に食わすも同然で、
はい、
牛馬に食わすも同然で、さすがにもったいなく思えて毎年躊躇しています。
あら、
先日他局の番組でベンビーさんとトシツクさんが紹介したコーヒーリキュールが比較的コスパよく賞味できるので、
はい、
今年はこれをちびちび買うことになりそうです、はいはい、クガニファームの桜の花も番組の配信で拝見しています。沖縄でも寒い日が続いているようなので、何卒皆様お健やかにお過ごしください。ミラクルシティ小座の全国公開も始まり、ベンビーさんやラムちゃんの姿をスクリーンで拝見しつつ、
はい、
今月の気象転結を楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、そうミラクルシティ講座も2月4日から全国で順次、
はい、
ね、あ、私の家の近くでもやってましたとか、
はい、
うちの 県ではないんですとかっていういろんなね、
はい、
反応いただいてますけど、結構ねもういろんな佐藤二郎さんだったり、はい、レモン小暮さんとかだったかな、
はい、
もうコメントしてくださってたりとか、いろんな結構反響がね、で2月4日東京の公開初日は桐谷さんの誕生日で主演の、はい、翌日のスポーツ紙とかにも結構取り上げていただいたみたいで、マジ下手したらこれ行きます
ね、行きますね、
これ映画自体ちゃんと面白いからか、
バレンタインデーやばいですね
やばいな、やばい、今収録2月7日だから、
はい、
来週この1週間で
事務所受け入れ体制ちょっと取っといた方が、
そうだね、
はい、よろしいかもしれないですね、
事務所たまにマネージャー陣であるって誰もいない時あるんで、
あら、
まあ、今年に関しては2月末まではちゃんと誰かいた方がいいかもわからんな、
なるですね、
忙しくなるな、
そしたらでも本当にちょっと忙しくなりそうですね、なってほしいですね、
やってほしいよね、俺もだから県外で舞台挨拶したいな
ですね、
そう
県外で、
このオンエアの時どうなってるかな、
はい、
あのおそらくねもう県外でのライブ、
はい、
一本決まってるでしょう、ご存知の方、
県外でのライブ、
ライブが一本、
はい、
何か決まってるんじゃないですか、お聞きの皆さんどうですか、
へへへへ、
僕今この時点で言っていいのか分からんから黙っておくけど、
あ、はい、分かりました、まあ、僕もこれ以上追求はします、
県外のライブ決まってるんじゃないですか、
あらあらあら、何何何、
いかがでしょうか、
さあ、
ね、そう、飯上さんもじゃあ見てくださったのかな、
あ、ですか ね、
ね、ありがたい、で桜の花もね、もう本当に
もうついで
泣き人とかもやんばるはもう落ちてきて、
はい、
また来年ねって感じでありますけどね、じゃあこちら行きましょうか、
はい、
あら今日は比較的短めかな、
はい、
行きましょうか、
はい、
ベンビーさんになんとなんとオリアワエコ最多出場更新で4度目の登場のヤンビー、
はい、
こんばんよイッサだよ
よーよーイッサありがとうございます、
イッサって今呼び捨てにした
イッサさん
って言った
ちょっと早すぎてイッサさん
ねえ、ベンビーさん相変わらず若手の出場はしばらくなさそうですが、先週のスーズの登場はびっくりドンキーだったけどとっても嬉しかった、だからもうスーズレギュラーで来ればいいのに、
確かにそうです
ね、なんか本当桜が変なするぐらい華やいでたよ
そうですね、ああすごい見た目もどんどんどんどん変わっていきますもんね、
してその流れでの月曜オリちゃん、
はい、
サーキーの3級でスーズが誰と番組を進めるのか楽しみなんだけど、コトブキ、スダロー、二階堂の3人はなしだな
あースーズさんとちょっと絡み見てみたいな逆に、
は
い、
でもあの2月7日のオリジンアワー、はい、ゲストというか誰が出るか僕聞いてます、
あ、本当ですか、
この中にいますもうこれオンエアされてるってことは
なるほど、
先週の放送ってことになってるんだろうけど、
まあ、その可能性としては誰か、まあ、ことぶきとか、まあまあ分からないですどうなんですかね、
まずうるさい、持論を語るしてほとんど喋らない、はい、もう3人じゃスーズをアシストするのは絶対無理だわさでもこれからどんな展開になるのか楽しみだね、
はい、
はい、いるんです、この中
いるんですか、
いるんです、
いるんです ね、 ね、
してからのヤンビー、
はい、
4度目にしてやっと前乗りからの泣き人ベンビー亭のお泊まりができたようだね、
はい、
そうなんですよ、おかげさまでね、昨夜はツイキャス配信もあって楽しんだかい、
はい、
一茶は途中からの参加だったけど忙しくしてて少ししか参加できなかった、
もう、
ところでヤンビーはシアンのオリアワエコはポッドキャストとかでちゃんと聞いてる、
オリアワエコは、はい、
先々週の純選手の回で話したんだけど、
はい、
ヤンビーもこれから上を目指しつつ、
はい、
仕事の幅を広げるなら、
はい、
シアンにお願いして結婚式の司会の練習をするのもありだぞ、
あ、
ヤンビーは滑舌もよく背も高いのでいけると思うぞ、それでは今日はこの辺でバイブー、
バイブーということでありがとうございます、
確かにそうね、ヤンビー披露宴の司会とかもやった方がいいかもな、まあ、まず食いぶちとしてもこんな言い方はあれですけど、はい、やっぱりある程度の稼ぎが必要さ、
まあ、そうですね、
うん、それその分バイトを減らせるんだったら、
はい、
絶対少しでも喋る仕事がいいから、
はい、
何でもいいから喋る仕事がいいと思う、それこそコールセンターでもいいし、まあ、接客もね、まあまあまあ事務作業よりはお笑いの仕事に生きるかなとは思うけど、
うん、そうですね、今もうピンになってからこれが怖くて怖くてっていうのはあるんですよ、一、うん、人で MC お願いねっていう仕事が
最初は怖かった、だから俺も最初初めてのラジオのレギュラーとか、あ、まあ、オリジンアワーは人と一緒にやってたので最初、
はい、
大丈夫だったんだけど、あのラジオ沖縄で、
はい、
夕方の番組、
はい、
やったわけ、
はい、
の時にごめんなさい、ちょっとおじいキャラでやっていいですかつって いやいや、ずっとおじいはちょっとってなったんで、あのいろんな社長さんとかを相手に喋る番組だったわけよ、
はい、
でも一人自信もないし、偉い人とか苦手だったから、
はい、
っていう提案だったのに、いや、すんのベンビーさんでってなったんで、一応ワンコーナーだけ、
はい、
源太郎が出てくるコーナー作ってもらってぐらいやってたりとか、
はい、
初めてのテレビのレポーター那覇マラソンの時もキャラ入れてやらせてもらったりとか、
はい、
キャラ入るとちょっと強くなれるので、
はい、
っていうのは一応怖かったよ。
怖かったですか。
怖いよな。
いや、もうどうしよう。もうなんかた、まあこれはもう単純に慣れもあると思うんですけど、
うん、
僕結構子供の頃からなんですけど、うん、失言が多いんですよ。
ああ、これはね、結婚式はちょっと怖いね。
そうなんです。でな、それが僕の中引っかかって、結婚式二次会もちょっと怖いなっていう。
でも普通にオリジナルはもう4回目だったり、いろいろ一緒に仕事しながら、そんな感じしないけどね。
いや、結構無意識に失礼なことといいますか、あの、うん、言葉の言い回し間違えだったり、
あ、
詰まったりも多いので、ちょっとその、まあ、これはもうどんどん慣れでカバーしていくものではあるんですけど、
まあね、
うん、やっぱちょっと披露宴で一生に一度の場で、
うん、
あの司会者はちょっとなかったみたいな、
はいはい、
なってしまわないか怖くて、今震えて怯えてます、うん、震えて、
まあ、意味言葉みたいな、
はい、
があるわけさ、結婚式の
意味言葉、
意味、なんていうのかな、己に下心、心の意味言葉っていうのがあるんだけど、結婚式で言ってはいけない言葉、
はい、
意外なのがあったりするわけ。
あ、
まあ、例えば別々でとか、
はいはいはい、
重ね重ねとか、再婚を連想させるとか、
はいはい、
あ、これもダメなんだみたいなの結構あるわけ。
で、
今ちょっとネットでバッと出てきたのが、
はい、
俺こっち、まあ、カットするっていうのが、まあ、あのケーキ入刀、うん、まあまあケーキカットとかって言ったりするんだけど、俺は正直そこまで変な言葉じゃなければ、
はい、
まあ分かってるけど使ったりする時もあるわけよ。まあ、沖縄結婚式って特になんかザックバランサー披露宴、
はい、
っていうのもあったりするから、そこまで強く、
はい、
意識はしてないんだけど、
はい、
これもかと思ったのは、まあ、縮まるとか落ちる、
落ちる、
流れる、
消
える、まあ、終わるは、まあ、終わるって、まあ、お開くとか、
はい、
忘れるもダメなんだ。
忘れる、
忙しい、
忙しい
感じに、あの、なくなるっていう字が入ってるから。
ああ、いや、もうそう、もう何も喋れなくなりそうですね。そうなって意識しすぎて、
そうそう、
多分そうなってしまうと、
うん、
僕の性格上、うん、披露宴の司会やりますってなったら、うん、多分お笑い要素ゼロになるんですよ。
あ、でもいいと思うよ。
いいんですよね、それ。
全然いいわけよ。
その場、うん、昨日聞いたその場のちょっとした面白い返しみたいな、
うん、
そういうのあるじゃないですか、
はいはいはい、
がっつりお笑いボケとかじゃなくて、うんうんうん、多分そんなのが聞いなくなっちゃいそうな気がして。
俺も結局、はい、披露宴終わった後に、あれ今日何も、ただ進行してこれだったら俺じゃなくてもいいじゃん、
はい、
お笑い芸人じゃなくてもいいさっていう時はあるんだけど、
はい、
うん、っていうのはまああった、昔は特に、
はい、
でもまあ進行だしなっていうところと、で俺はもうハプニングが大好きだっけよ、
はい、
もう映像が出ませんとか、なんか挨拶でやばいこと言うやつがいるとかっていう時こそ力の腕の見せ所っていうか、
はい、
とかインタビューとか、ね、そんなのも何もなくさーって流れることはまあ、あるんだけど、そこはもう割り切ってはいるな。
あ、なるほど。
でもこれはね、だから難しいのは、あくまで司会は司会であって主人公じゃないよっていう、
僕が目立つ場所ではないぞと、そ
う
そ
う
そ
うっていうのは俺は思ってるんだけど、でもお願いした人は、あ、ベンビーさんに笑わせてほしかったのにっていうのもある人もいると思うけど、
はい、
だからそれはね、もう100% の人に満足してもらうっていうのはなかなかないと思うから、もう自分の形でやるしかない。無理してボケたらもうそれこそ痛々しくなっちゃうし、
はい、
そこは普通に言っていいかなっていう気がするけどね、はい、うん、そういう感じですね。そうそう、だからやった方がいい、
いいですかね、やっぱり披露宴、
今だからコロナでちょっと少ないからね、
はい、
そもそもどうしても、う
ん、上の人たちにも言っちゃいますかね、そうだったら、
そうなかなかないんですけどね。さあ、そんな感じでございますよ、
はい、なんかもうすごい甘えですけど、うん、もう俺以上にめちゃくちゃ喋れる相方欲しいなとか、うん、
いや、そ それもいいんだよそれ。あ、でも漫才志向だもんね、
はい、
コンビ志向だよね。
もうなんかもう俺より世渡り上手な人が相方、うん、もうネタ作れなくていい、
うん、
ネタ俺が作るからもう、はいはい、そういう部分を全部もう補ってくるみたいな。 MC とか俺ガンガン前出るぜみたいな、
わかる
人が相方になってほしいな。
俺も未だに俺よりメンタル強い人と思って、
はい、
すぐにひな壇とかポーンって2人でぶち込まれても相方が明るかったりすれば、はい、一言ポンってボケればいいんでしょっていう気楽さとか、
はい、
本当に俺もメンタルが弱いからさ、
はい、
そこでもう一人で放り込まれたら絶対無理だけどってなっちゃうから、
フリーズしちゃいます、
ね、あ、そこは俺も相方欲しいなと思ったりすることありますけどね、はい、さあではもうお時間ですよ。なんか告知なりなんなりとか、なんかある
告知か今回は。そうそうですね、今月ないですね、気象転結がありますので、
気象転結あるんでぜひ、
はい、ぜひぜひ
思います。
はい、
ということで、ヤンビー5回目はもしかしたら来週になるかもしれないですけどね、またのお越しをお待ちしております。
あ、はい、ぜひ
ということで、株式会社クグニプレゼンツオリジンアワーエコ、はい、お相手はベンビーと
ヤンビーでした。
また次回、
さよなら。